マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第85回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第85回目の話をする前にですね、ちょっといくつかの前置きの話というかね、前半の話という形で、させていただきたいと思うんですが、まず、ご報告がありまして、先日このポッドキャスト番組ですね、 iTunes ストアのテクノロジー部門、登録させてもらってると言ってましたけど、そのポッドキャスティングジュースサービス停止に伴いましてね、フィード URL をケロログに設定したものを、再度登録しましたという案内をさせていただきました。で、登録した後にですね、何日か経ってもう見れるようになったんですが、 iTunes ストアのポッドキャストテクノロジー部門を見ますと、この番組また新しい番組の登録見るようになったんですが、なんとですね、この順位なんですね、いろいろ順位ってこれどういう順位の付き方してるかってちょっとわからないとかんですが、この順位がですね、なんとパッと見た時に4位になってんですね。これを正確に言いますと、 iTunes ストアテクノロ iTunes ストアポッドキャストテクノロジー部門の音声部分に関する音声とですね、画像のポッドキャスト2つあるんですよ。で、通常は2つまとめて表示されるんですが、この中でですね、ちょっと音声というのに絞ってお話をしますと、なんと4位になってたんですね。で、その後ちょっと時間を空けてみたら、なんと3位になってました。いや、びっくりしましたね。で、ちなみに1位と2位と言いますと、Apple ニュースラジオワンボタンの声、あとアップバンクポッドキャスト、この2つもですね、もうアップル関係で非常に有名な、番組です。ワンボタンの声、私も毎回楽しみに聞かせていただいてるんですが、もうね、ここまで来たかっていうのは、ね、もう感激しました。本当にね、聞いていただける皆様のおかげだと思います。本当にどうもありがとうございます。もう記念にですね、このとここの部分のですね、スクリーンショットを撮っておきまして、これ大切に撮っておこうかなと思っております。で、先日もですね、17位に行ったんでありがとうございますってお話を前ちょっとさせてもらったんですが、こういう話をした後にですね、半日とか1日経つとですね、また順位がガクンと落ちるんですね。80位とか120位ぐらいの私の番組落ちることがあるんですね。で、今ね、3位まで上がったけど、次はまた50位、60位と、80位とかそんぐらいかなと思ってたんですが、しばらくですね、10位以内をキープした状態でして、今は13番目ですかね。これ非常にこれありがたい話でね、順番が何番だからいい悪いっていう話ではなくて、これあくまでも後からついてくる話なんですが、ここだけ目立つところにあるとですね、聞いていただける方も多くなるということで、実績円ですね、非常にこれありがたい話でしてね、今のとこそんなに極端に起こってないんで、引き続きですね、頑張っていこうかなと、そんな風に思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。それとですね、メインの話にしてもいいくらいなんですが、Windows ホームサーバー2011、ついにですね、本日今収録時点で、2011年5月21日なんですが、本日ですね、2011年5月21日正式に DSP 版が発売になりました。というのはですね、これ実質的な発売日と言ってもいいと思います。私すでに4月の6日にですね、 MSDN でもう先行してリリースがされてまして、すでに使用できる状態になってるんですが、MSDN のお持ちでない方っていうかね、一般市場に販売できる製品版ですね、それがですね、この5月21日午前0時に発売になりました。ですね、これ通例のですね、秋葉原の深夜販売がありまして、午前0時に結局100名ぐらいの方が集まったということで、マイクロソフトの MVP for Windows Home サーバーの皆さんですね、皆さん行かれたようで、私も、ね、行きたかったんですけどね、泣けてきたと本当にね、そんな話を、ね、されてました。Windows Home サーバーの MVP の皆さんはね、前も言いました通り、非常にベータテストとか、かなり製品の初期段階からいろいろ意見を出したりフィードバックをかけてますので、今回のですね、製品のリリースのね、感激はひとしおじゃないかなと、そんな風に思っております。で、本日ですね、午後ですね、 Windows Home サーバー2011のラウンチイベントということで、秋葉原の Linux カフェでイベントがありました。テクニカルライターの清水さん、 マイクロソフトの Windows ホームサーバーのご担当されている方とかですね、 Windows ホームサーバーの MVP の、まあ、大変日頃ツイッターとかでもお世話になっております岡部さん、佐田さん、金沢さん、そして清水さんですね、フリートークをやったりとかですね、まあ、そんないうイベントがありまして、Ustream でですね配信されてまして、ちょっとね私それを、まあ、大体読みました。途中で娘が大暴れしてですねUstream のコメント書けるんですけど、コメントにわけのわからん文字がずらずらっと並んだことあると思うんですが、あれ私の娘が勝手に打っちゃいまして、大変失礼いたしました。まあそんな形でですね、お話を聞かせてもらいまして、まあ大体やはりですね、こう深く使い込んでる方のお話っていうとですね、奥が深いお話を聞かせていただきましてね、私自身も大変勉強になりました。まあとにかく発売おめでとうございますというのと同時に大変お疲れ様でしたと、まあそういったことを、申し上げたいなと思っております。で、Windows Home Server 2011、以前ですね、正式リリースされましたと番組の中で取り上げさせてもらったんですが、その後ですね、またこれの詳しい話をもっと聞きたいですというお話いただきまして、これについてはですね、お話をしたいなと思っております。そこでですね、実は来週ドットネットラボの勉強会があるんですが、そこでですね、私50分ほどワンセッションやらせていただくことになりまして、この Windows ホームサーバー2011の概要ですね、まあ、概要というか楽しみ方というか、そういうお話をねさせていただくことになりました、なりましたというかですね、種漏れもしないに私が勝手にやりますっつってやることになったんですけども、ちょっとね私もそんな専門的に扱ってるわけじゃないんで、ただ普段、ね、使わせていただいてるんで、まあ、自分の知ってる範囲で Windows ホームサーバーっていうのはこういうものですよと、こんな便利なものがあってちょっと皆さん興味を持って使ってみませんかと、いうですね、ちょっとまあ概要的な話をしたいと思っております。ですからちょっと技術的にそんな突っ込んだ話にはならないと思うんですが、ちょっと興味のある方はですね、聞いていただければと思っております。さて、それですね、そのドットネットラボの勉強会なんですが、来週5月28日土曜日、場所は日本マイクロソフト品川本社31階のレセプションルームで開催することになりました。セッションはですね3つ予定されておりまして、まず最初はですね、誠に僭越ながら私がですね Windows ホームサーバー2011の概要ということで50分お話をさせていただきます。続きまして、ドットネットラボ高尾さん、マイクロソフト MVP4 クライアントアップデブの高尾さんがですね、ウェブの限界を超えるリアルタイムウェブということで、こちらではですね、ウェブソケッツ、これについてですね、シルバーライトの WCF を使った双方向通信ですね、それについてですね、お話をしていただくことになっています。これあまり文献ではですね、私も見たことがなくてですね、ついていけるかどうかっていうところはあるんですが、この話非常に楽しみにしております。続きまして、これがもうメインのお話であります。日本マイクロソフトエヴァンジェリスト鈴木翔太郎さんにお越しいただきまして、シルバーライト4と WCF リアサービスソリューションサンプルバージョン2と MVVM 化へのアプローチということでお話をいただくことになりました。 MVVM っていうのはですね、プログラムを組むときにですね、ロジックを組む部分と画面を表示する部分とそれを制御するコントロールする部分とかですね、そういったところは分割して、で生産性のいいメンテナンス性の高いプログラムを組もうという考え方がありまして、まあ、ASP.NET でいうと MVC とかですね、まあ、Ruby とかでいうと Ruby on Rails とか、まあ、そういった形でいろいろ技法が手法があるんですね、まあ、その中の一つ Silverlight を使う場合の MVVM という技法がありまして、それについてですねお話をいただくことになりました。こちらですね、MSDN の方でですね、ソリューションサンプルバージョン2ということで、MVVM を使ったプログラムのサンプルをですね、近日中にアップされることになっておりまして、このセッションでこちらのお話をまずしていただけるということですので、この MVVM パターンということでプログラムを組む方、興味ある方はですね、まずこのセッションを聞いていただいて、そしてその後 MSDN にあるこのサンプルプログラムを見ていろいろちょっと活用されてはいかがかなと、そんな風に思っております。 実はですね、私もシルバーライトを使ってプログラムを組んでまして、会社でですね、ちょっと部門内システムで組んでまして、ちょっとですね、ここら辺のとこまた勉強させていただきまして、やってみたいなと、活用してみたいなと思っておりますので、非常に楽しみにしております。ちょっと鈴木翔太郎さんはですね、IT メディアオルタナティブブログでもブログを書いておりまして、今回、私の方からですね、ちょっとお話しいただけないでしょうかと、お願いしまして、お話しいただくことになりました。ドットネットラボの勉強会ですね、Google もしくはね、Bing で検索エンジンで、ドットピリオドですね、ドットネットラボと、入れていただきまして、検索していただきますと、最初の方にですね、出てきますので、そこからですね、5月の勉強会、案内見ることができます。でそこからですね、またお申し込みのサイトにも飛ぶようになってますので、興味のある方はね、ぜひこちらから申し込んで参加していただければと思います。よろしくお願いします。今回お話をさせていただきますのは、ドクターシンプラー2010というものについてお話したいと思います。これはですね、マイクロソフトのオフィス、特にその中のワードとパワーポイントですね、これをですね、このメニューを小学生向けに変えてしまうというオフィスのアドインプログラムです。こちらですね、大元の話はですね、これマイクロソフトのテクネットブログの管理者は見たと AD と FIM 一家の秘密というブログがあります。これ FIM ってマイクロソフトのですね、ID 管理とかね、そこら辺の技術的な話されているんですが、ここでですね、これマイクロソフトのこれ関連のこのチームの方です、3人で書かれてるんですね。前の呼び方で ILM 一家という言い方をされてるんですが、去年の2月にですね、アクティブディレクトリーの10周年記念イベントということで、私を伺った時にですね、こちらの、当時でいう ILM 一家という方がですね、お話をいただきまして、その中のお一人、示し交換をしてペックスを受けてます。お互いこうお友達登録してるんで、ご本人の実名を分かるんですが、ここで言ってるお名前、ウイコさんという方がおられまして、ツイッターとかですね、ツイッターより、フェイスブックで割とこうやり取りさせてもらってるんですが、マイクロソフトの真面目な技術的な話を私は一度もしたことが私とかですね、一度もしたことがなくてですね、むしろガンダムのプラモデルとかですね、アニメの話とかですね、そんなことをして話をすることも多いんですが、そのいこさんが書かれました去年のですね、2010年5月31日に書かれた管理者見たという、マイクロソフトのテクネットブログの中の、一つの記事、緩和9代マイクロソフトオフィスキッズ2007を使ってみた私がということで、当時はですね、これマイクロソフトオフィスのオフィスキッズ2007、これはやっぱりマイクロソフトオフィスの小学生向けのメニューを出すというアドインソフトですね、その紹介記事が書いてました。でこれ見てからですね、この話題面白いなと思っていつかお話をしようかなと思ってまして、でいざお話をしようかなと思っていろいろ調べたらですね、オフィスはもうすでに2010になってますので、これの2010版が出てました。その話をさせてもらいたいと思います。まずですね、会社がゼッターテクノロジーという会社が出しておりまして、商品名がドクターシンプラー2010ということで、小学校向け学習支援ソフト、マイクロソフトオフィスアドインドクターシンプラー2010という商品名になっています。これマイクロソフトのですね、オフィス2007以降リボンという独特のインターフェースに変わりましたね。好き嫌いがあると思うんですが、私はだいぶ慣れまして結構気に入って使っておりまして、この中でですね、こうタブがいくつか分かれてるわけなんですけど、その中の一つに小学生向けのメニューということで、具体的に言いますとね、子供でも分かりやすいようにひらがなでかつ簡単なメニューを用意していると、そういったねものが出てきまして、これだけ使ってるだけで大体ね、オフィスのねワードとかパワーポイントとかですね、大体おそらく小学生でも使えるんじゃないかなというふうに、簡単な表現にかつこう分かりやすく、そういう表現になっております。そんなアドインソフトなんですが、この中ですね、通常ですね、ファイル、ホーム、挿入、ページレイアウトとかこうワード2010だとこうリボンが並んでるんですが、ファイルの隣2番目にですね、キッズというですね、ひらがなで書いてあるところがありまして、そこを選ぶとですね、アイコンがすごく子供向けというかですね、分かりやすいアイコンで、できるだけ漢字を使わずにですねメニューが出てくるんです。 例えばですね、こう一つ戻るとかね、前の続き、これ前の続き何かというと、今まで編集してたソフトをもう一回続いて編集しますという、まあ、通常メニューでいうファイルを開くですね、そのメニューです。あと次のページを編集したりとか、次のページとかね。あと面白いのはこの文字の見た目っていうボタンがあるんですね、アイコンが。でこれ押すとですね、面白いのがその文字の色、あと太字にするか影付きにするか白抜き字にするかとかですね、それが非常に分かりやすくメニューで出てきます。あと文字の大きさは大中小と3つの中から選べるようになってます。もちろん 10.5 ポイントとかポイント数でも指定もできます。あと文字の形、まあ、フォントのこと言ってますね。フォントを例えば、まあ、いろいろ通常ですといろんなメニューから選べるんですが、ここではゴシック、明朝、筆文字、丸文字、ポップ、教科書と、この6種類のフォントが選べるようになってます。あとはね、写真とかイラストっていうことで、まあ、これを開くと写真の絵、こういくつか候補が出てきまして、でそこから選んで貼り付けるってやっただけで、もう写真とかね、画像とかも貼り付けることができます。あと印刷関係ですね、紙と余白っていうメニューがありまして、アイコンがありまして、これ開くとですね、縦横のサイズ、まあ、これは用紙のサイズですね、これは A4A3B5B4、 名刺はがき、そういう風に選べるようになってます。あと余白なんですが、まあ、いくつ何ポイントって指定することあるんですが、ここではですね、普通、広い、狭いと、この3つの中から選べるようになってます。であと紙に印刷するとか、あとはしまうとかね、閉じて終わるとかね、そんなボタンがついておりまして、これ何かっていうとですね、結局それだけやりたいことが直感的に分かるように、やっぱり子ども向けに分かるようにというふうにメニューが用意されています。まあ、パワーポイントについてもですね、同様にこういったリボンがメニューとして用意されてまして、まあ、今見て、ね、ほぼ今と同じような形でですね、フォントの指定ができたりとか、そんなことができるようになってます。あとメニューの中にね、キーボードくんっていうのがあるんですね。これを押すとですね、50音配列のソフトウェアキーボードが出てきます。これでボタンを押しながら2文字入力すると、でこれどうなんでしょうね、先週ご紹介したスレッド PC、 これを適用すると、これでタッチパネルでやって結構文字とか入力できるんでしょうかね。これ非常に興味あります。これ逆にスレッド PC ではこのオフィスキッズじゃない、ドクターシンプラー2000をですね、使ってみたいなと、そんな気もします。さらに、辞書モードというのがありまして、これ辞書ですね、今度ドクターシンプラーをインストールしますと、 MSIME の小学生用の辞書というのをインストールできるようになってるんです。で小学生用ってどういうことかというとですね、各学年ごとで学習する漢字って決まってますよね。その漢字を漢字変換したときに、漢字に変換するかひらがなのままにするかとかですね、そういった違いをつけられるようにしてるんです。で当然ですね、ここは IME は MSIME を使ってもらうことになるんですが、この辞書モードっていうボタンを押すと、今あなたは何年生ですかってことで、1年生から6年生までボタンがあるんですね。で例えば1年生って押してやると、ほとんどあんま漢字変換されないでひらがなのまま出てくるんです。小学校1年生になる漢字のとこだけ変換されると、でこれ小学校6年生ぐらいすると、まあ、ほとんどの漢字が漢字変換されると、そんな風にですね、辞書の切り替えをしてくれるんです。例えば、漢字、ね、ひらがなとか漢字の漢字をですね、入力して小学校1年生のモードで変換すると、漢字っていうのはひらがなで漢って書いて、字は漢字の字になります。これが6年生のモードにすると、漢字は全て漢字の文字で変換されます。まあ、こんな形でですね、小学校の各学年ごとに応じた文章が作られると、そんなこともできます。まあ、これどうでしょう、一回ちょっとね、後でこれ娘に使わせてですね、私今の娘今小学校1年生なんですけど、ちょっとですね、ちょっと配信これ収録する前にですね、ちょっと試してもらえばよかったんですけどね、ちょっと後でこれ娘に使わせてみてですね、どんな感じでいけるかと、ひょっとしたらね、ワープロ使えるようになっちゃうんじゃないかということで、ちょっとね、試してみてもらおうかなと思いますんで、またそれはですね、追ってレポートしたいなと、そんな風に思っております。この製品ですね、フリーで使わせていただきます。でもちろんですね、これドクターシンプラ2010クラスマネージャーということで、これの管理とか、そこら辺も含めてやるということで、こちらについてはですね、製品版、優勝版ですね、まあ、こういったことは結構その学校の先生とか使ってみたらどうでしょうというふうな製品になっています。こちらのですね、ドクターシンプラ2010クラスマネージャーというのは、無料モニターもあるということで、これ、ゼッターテクノロジーのですね、ウェブサイトから ダウンロードすることができます。さらにですね、これインストールした後にワードとパワーポイントと言いましたけど、あとワンノート、これからも使うことができます。そういった形でですね、まあ、Excel はないんですね。ただこういったので、ね、ちょっと使ってみて、昔石太郎スマイルですかね、ジャストシステムのね、結構簡単なメニューのワープロソフトというのがありましたけど、これはマイクロソフトの方では2007の時はオフィスキッズ、2010の時はドクターシンプラー2010ということで、アドインソフトが出ていますので、ちょっと興味のある方試してみてみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、これは32bit 版です。ここでですね、64bit 版のオフィスじゃなく 32bit 版のオフィスに対応ということで、まあ、これのアドインソフトっていうのがどうも 64bit 版と 32bit 版はまだこれで違いが出てくるかなと。でオフィス2010が出た時、 64bit と 32bit 出たけど、どっちを入れればいいですかって時に、マイクロソフトは OS は 64bit をお勧めします、ただオフィス製品はまだ 32bit をお勧めしますっていう方をですね、どっかにされてまして、で理由はやっぱりこういったアドイン関係ですね。アドインがまだ 32bit なんで、 32bit というお話をされてたと思います。まあ、そういったことで、今私がインストールしたのはですね、実はデスクトップマシン 64bit 版なんですが、ネットブックに入れてる方が 32bit 版で、ネットブックのオフィス2010に今インストールして試してみました。ちょっとね、非常に面白いソフトなので、ぜひ皆さん、特に小学校ぐらいの、ね、お子さんいる方ですね、試してみるとね、いかんかなと。まあ、そうでなくてもね、ネタ的にこれちょっと簡単なメニューなんで意外といいんじゃないかなって。よくありますよね、楽々フォンってありますよね。あれって私両親がですね、2人とも楽々フォンなんですけど、ちょっと使わせてみてもらったらですね、すごい使いやすいんですよね。これ普段使いたいなってくらい使いやすいんで、そういった意味でですね、何も小学校向けじゃなくても自分が使ってもいいんじゃないかなと、そんな風にも思ってますんで、ちょっと試してみたらいかがかなと思います。この記事知るきっかけになりました、管理者を見たというブログが書かれてました、おゆこさんもご本人がちょっと使ってみましたという記事を書かれてまして、こちらはですね、2007の時の話なんですが、レポートも、いろいろ書かれてますんで、これ番組のブログからですねリンク貼らせていただきたいと思いますので、そちらも合わせて読んでいただければと思っております。はい、以上、マイクロソフトオフィス小学生向けアドインドクターシンプラー2010のお話でした。はい、そういうことで第85回はマイクロソフト Windows ホームサーバーに正式発売のお話と、小学生向けオフィスアドインドクターシンプラー2010のお話をさせてもらいました。まあね、ホームサーバー、ちょっと私もまだまだね、通常よく使っている常用してるんですが、まだまだ使い込んでないなというところが、これからどんどん使い込んでね、いきたいなと思っております。アドインとかもね、いろいろ出てますんでね、どんどん使い込んでみたいなと思っております。まあ、それよりも来週このホームサーバーのお話をですね、ちょっとセッションさせていただくということで、今パワーポイントでですね、一生懸命資料作ってるところでして、一応ね、専門の人間ではないんですがね、ちょっと私も自身のこういうの資料作ってですね、みんなの前で発表するとですね、自分自身すごく勉強になるんですよ。半ば自分自身も勉強しながら、いろいろ調べながら資料を作って、で、来週ドットネットラボの勉強会ではちょっとね、誰かこう何かね、この商品知っていただく方を増やしたいとかね、あとはまあこう興味持って実際使う方が増えればね、いいかなと、そんな形でですね、資料を頑張って作らせてもらってます。まあ、そんな形で実はかなり焦って作ってるという状況です。もしね、勉強会、来られる方、おられましたらぜひよろしくお願いします。もちろんですね、これ後ほどプレゼンの資料をですね、公開したいと思いますし、今回調べた Windows ホームサーバーの情報をですね、さらにブログの方で記事に書かせていただきたいと思っております。突っ込んだ話、深い話になりますと、Windows ホームサーバーの MVP の方たちが書かれている、ブログとかを読んでいただければいいと思いますし、まあ、ちょっと私はそこまで書けないんで、ブログの方にはですね、まあ、概要的な話ですね、まあ、紹介という感じで、そんなお話ができればなと、できればいいかなと思っておりますんで、後ほど書きたいと思いますので、読んでいただければと思います。はい、そういうことで、またネタを進めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。